大輔が天才オウム第696回をお届けいたします。今回のテーマは春季講習やってますです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ今春季講習をやっているんですね。で、参加者とともに一生懸命勉強しているんですけど、ここでね、やはり普通の塾と、全く違うなっていう側面があって、それはね、みんな講義しようとするでしょ。で、私はね、講義ってしないんですよ。いや、もうそれはするんだけれども、仕方がね、結局何が大事かっていうと、やっぱりね、演習が大事なんですよ。特に理科系の科目はね、演習が大事で、その子にとって適切な問題に当たっていくっていうのが大事なんですね。全然できないもんやってもしょうがないんだけれど、といっても全く、なんていうかね、見ただけで答えが出るものをやってもしょうがないんですよね。それをやっていくっていうことですよね。で、演習したいっていうのが、大事なことですね。で、演習したらば、すぐそれでフィードバックを受けられるっていうことが大事ですよね、もっと言えばね。だから演習プラス、できるだけ早いフィードバックっていうことなんですよね。それがいつも私が指導で心がけていることなんです。どうしてもね、予備校でも何でもそうですけど、学校もそうですよ。大体は講義主体でしょ。でもね、講義主体っていうのはすごく学習効率が悪いんですよね。学習効果も低いんですよ。考えてみればですよ、みんなそうやってるので、だったらどんどんできるようになっていいわけだけれども、そんなことないでしょ。それはね、結局講義主体の学び方をしてるからなんですよ。だから講義主体で練習はもう自分に任されるっていうことでしょ。それ逆なんですよね。演習して分かんないところを教わっていくってことなんですよ。演習して分かんないところを教わって、そうすると全体の体系が見えていくってことですよね。今、ふっと思い出したんで、お話しますが、物理でね、一番大事なことっていうのは、まず一番大事なことですよ。基本的な問題が素早くできるってことなんですよ。これ科学もそうなんですが、特に物理で言えることですよね。で、みんなね、物理ができない人っていうのは勉強を間違っていて、ここをしっかりやらないんですね。ここに時間をかけないんですよ。簡単な問題をさっとできるようになるまで演習するっていう、ここをやらないんですね。それでね、物理がいつまで経っても苦手なんですよ。それさえクリアしてしまえば、あとは実は物理っていうのは非常に安定的に高得点が取れる科目なんですね。でもそれがわからないと物理が崩壊してしまいますよね。特に最初の力学ですよね。力学っていうのが、分かっていないともう難しいですね。で、そういうことになってしまいます。だから特に物理はまず簡単な問題ができるようになるってことね、素早くね。できるようになるってことがすごく大事なんです。実は勉強の8割はここって言っていいくらい大事なポイントなんですよ。ですけどね、ここね、もし講義でやってたとしたらもう何千時間かかるんでしょうかね、一つ一つね。そんなことをやってる時間はどこにもないんですね。だから、まずやるってことです。で、もちろんその難しい問題じゃなくて優しい問題ですよ。やっていくんです。まずはね、やっていくんです。で、だんだんにレベルを上げていくっていうことですね。あれを一気にレベル上がる。そのレベルの上げ方はまた、指導者の腕ですけどね。数学も実は似たようなところは当然あるんですが、数学の方がよりなんていうか、レベルを上げた方が効果が高いこともありますよね。あるいはその科学だと、それ以前に基本的なことを覚えるっていうことのウェイトが高いですよね。そういう意味ではやることは違うんだけれども、どっちにせよですね、いくら丁寧な講義を聞いても点数は上がらないんですよ。科学だって別に人の講義聞いてても結局覚えられないでしょ。当然ですよね。だから、特に無機化学とか有機化学は記憶しなくちゃいけないことが多いので、これをね、理論的にやることは無理なんですよ。やはりね、いや、もちろんその、ある程度理論的に扱えるような話はするんだけど、やはり高校の範囲では、それは無理が多いんですね。あんまり理論にこだわらない方がよくて、結局は覚えるっていうところに行った方がいいことも多いんです。だからここの区分けがね、指導者、あくまでもこれ理論的にやらなきゃいけないところと、ここはもう覚えるしかないっていう、そこの区分けを教えてあげるのも、指導者の重要な役目ですよ。特に科学に関しては、それはもう極めて重要な役目なんですが。で、科学もそうです。だからそれぞれ科目によってね、違うにせよ、違うところあるにせよ、やはりですね、人の話を聞いてるからといって、それで結果が出てくる、問題が解けるようになるっていうことは、ありえないですね。 点数一つも上がらないですよ。で、特にね、あれこれはね、いいことか悪いことかは別にしてね、その問題を見ていただければわかるんですよ。学校の授業をやってね、応用問題集だけやってて、じゃあ、それで、応用問題集だけやってればね、普通の学校では、っていうかまあ大半の学校はですよ、もう成績、いい成績取れるわけですよ。定期試験でね、定期試験でいい成績を取るにはそれで十分なんだけど、じゃあそういう勉強やっていてね、国公立大学の、二次試験で、どれだけの点数が取れるかっていうと、ほとんど点数にならないレベルですよね。そのくらいギャップがあるんですよ。だからね、やっぱりこう、もうできるだけ演習量を増やして、そして最後のところで、そのしっかりと回答の書き方とか問題のアプローチの仕方とかっていうのを習っていくってことになると思うんですね。で、もちろん先生解説に関して、当然解説はするんだけども、まず主体が演習出なきゃいけないと。だから指導者の役割をね、は何かっていうことをもう一回言うと、結局適切な問題を選ぶってことですよ、その人にとって。それがすごく大事で、それが適切であればあるほど短時間に伸びていくわけですよ。だから指導者の役目はまずそれ。それからもう一つは、先ほど申し上げた、もう絶対に覚えなきゃいけないことをと、それからこれは逆に絶対に理論的に詰めなきゃいけないところと、この二つをはっきりこう分別して教えられることね。これはもうとにかく無条件で覚えると、丸暗記しろと。で、これはもう徹底的に考えていかなきゃダメだ。ここの二つをね、はっきりこうメリハリをつけて、示せなきゃいけません。特に科学に関してはそうですよね。いや、もちろん全ての科学でこれはあるんですよ。だけれども、それは特に科学には顕著にありますね。で、そういうこと、この二つですよね。もちろん、例えば英語なんかも覚えるしかないし、ことがすごく多いですよね。もちろん、単語覚えないで点取れるなんてことはありえないわけで、もうとにかくもう単語を覚えるってことですね。単語熟語をどんどん覚えていくってことですよね。もうそれさせなければどうにもならないです。で、こう前回の話、その見積もりの話にもなるんですが、実はですね、この覚えていくってのにも実はかなりの時間がかかるんですよ。で、英語の英単語とかね、古文の古文単語とか覚えていくには、それなりの時間がかかってくんですね。で、その見積もりも実は多くの人が甘すぎるんですよ。甘すぎます。これからその重要度に対しての、英語なんてね、単語を覚えなきゃ何にもできないにもかかわらず、単語を覚えることが後手後手に回ってるでしょ。ここに聞いてらっしゃる方、実はそういう方、耳が痛いって人多いんじゃないですか。だからね、その単語を覚えるのにこれくらいの時間がかかるっていう見積もりが甘すぎるんですよ。これね。だからとにかくも単語っていうのはどんどん覚えると思う。中学から英語始まったら、今度は小学校から始まるんだかわかりませんが、とにかく単語をどんどん覚えていくっていうことです。最終的には2万語ぐらいの単語を覚えられれば実用になるので、とにかく覚えていくんですね。もう入試に出ようが出まいがいいですよ。とにかくどんどん覚えていくんです。で、覚えて、どんどん読んだり聞いたりしていくってことですね。もちろん文法は大事だけども、それは今は言及いたしませんが、とにかく単語を覚えて読んでいく、あるいは聞いていくってことですよね。その経験をどんどん増やしていくってこと。その上で、その解放テクニックっていうこと、あるいは問題のアプローチをとかそのことが役に立ってきます。だからベースがないとダメですね。でもそれでもね、そういうことっていうのは自分で覚えるしかないでしょう、まずね。それも人の話をね、人の英単語に対する講義をしたって、こういう語法はこう、語法はこうですとか、こういうことがよく聞かれますとかね。単複同形ですとかね、そんな話聞いててもしょうがない。同じ辞書見ればわかるわけですし、まだ覚えない、その知識が不正確でもしょうがないでしょ。とにかく覚えるしかないんですね。ということで、やはり覚えるしかないことを真剣に覚え、しっかり覚えるってことです。ということはですよ、いかにですね、人の話を聞いていても無駄かってことですね。だから、もちろんね、いい講義っていうのもあるにせよですよ。その大前提とは、もしすごくいい講義があったとして、それを活かすには、その大前提があるんですよ。覚えるべきことをきちんと覚えてるとかね。理解すべきことをきちんと、覚えてるとかね。例えばですよ、酸化還元で、酸化って何ですか、還元って何ですかっていうところをパッと言えなかったら、それも何聞いても無理だけど、実際そういう人多いわけですよ。で、驚くべきことにね、例えば、共産の定義を言ってくださいって言って、言えない子ってすごく多いんですよね。驚くべきことに。共産と弱酸の定義を正確に言える、あるいは、ね、素数の定義を正確に言えるっていう子は本当に少ないんですよね。で、もし今ね、聞かれ素数の定義はとかね、科学で言えばですよ、共産とか弱酸とか、あるいは酸化とか還元とかってことの、あるいは酸化剤とか還元剤とかね、そこの定義がパッと言えなかった人は、 あるいはまあ物理で言えば加速度ですよ。加速度の定義って言えなかった人は、パッと今ね、瞬間でパパッと言えて正確に言えなかった人はですよ、やっぱり勉強法間違ってるんですよ。勉強間違ってるんです。ね。覚えることをしっかり覚えるんですよ。だからそれをね、口を開けてね、人の話を聞いててはダメですよ。そんなこと聞いても何の意味もありません。とにかくそれを覚えるんです。そして問題を解くんです。で、わかんなかったら指導者に聞くんですよ。ね、指導者のフィードバックを受けるんですよ。こういうことが大事です。で、指導者は適切な、その質問を聞くこともね、質問を受けることも、その子のレベルを正確に測定できますから、で、それを測定した上で、この適切な問題を選ぶことを作ることができるのが指導者なので、それをどんどん聞いたらいいんですね。で、さらにその精度が上がってきて、精度が上がってくるというのは適切さに対して、その子に対しての適切さの精度が上がってきて、さらに早く上達するようになってきます。こういうふうに勉強っていうのはしていくんですよ。だから、なんか素晴らしい先生の講義聞いたら、なんかよく、すごく勉強できるようになるんじゃないかなんていうのは幻想に過ぎないんですよ。そんなことはないんですね。とにかく問題を解くこと。ね。あるいは覚えるべきことを覚えること、理解すべきことを理解すること、あるいは考えることね。徹底的に考えることは考えること、べきこと。そうしちゃって自分で身につけていくんですよ。頑張ってください。ありがとうございました。
第696回の今回は、春季講習やってます。というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。